自然が生きる、人が輝く、交流の町、胎内、新潟県胎内市、四方胎内、2026年2月1日号、ナンバー470をお届けします。主な内容、特集、どうしよう、困った時の消費生活相談、2ページ。天気を感じて防災を身近に。第1回冬の雪の話、9ページ。確定申告、11ページ。今月の表紙、防火、防災活動に取り組む気持ちを新たに。1月10日、市役所にて出初め式が行われました。胎内市消防団によって安全祈願とともに市政20周年を記念しカラー放水が披露されました。写真は青空の下、市役所前ではしご車を中心に数本の放水が、中にオレンジ色の放水も見られました。特集、どうしよう、困った時の消費生活相談。こんなことで困ったことはありませんか？必要ないものを購入してしまった。身に覚えのない商品が送られてきた。 SNS で簡単に儲かる投資話があると誘われて契約してしまった。一回きりの購入だと思っていたのに定期購入に。電話料金が安くなると言われ契約してしまった。買取業者が家に押しかけてきた。こんな時は一人で悩まず消費生活相談窓口に相談してみませんか？消費生活相談窓口とは、相談窓口は全国の都道府県市町村に約850箇所あり、国家資格を持った消費生活相談員やそれに準じた専門知識、技術を持った相談員が対応します。消費者関連の法律に基づき解決のためのアドバイスをしたり、必要に応じて事業者との間に入って斡旋を行ったりして被害の回復を図ります。当市にも相談員が在籍しており、身近な相談窓口として相談を受け付けています。小さな不安、困りごとでも一人で悩まず相談を。消費者ホットライン、電話188、市外局番なし、最寄りの消費生活相談窓口につながります。胎内市生活相談窓口、市役所商工観光課内、電話0254-43-6111、内線1256。相談員在籍時間、午前10時から午後4時、土日、祝日を除きます。胎内市の相談事例。相談件数、令和6年度103件、令和7年度79件、令和7年12月末現在。トラブルは身近に起こっています。消費者トラブルの内容や種類が多様化し、自分は大丈夫と思っていてもトラブルに遭うことがあります。市の窓口に実際に寄せられた事例と、いざという時のために覚えておきたいポイントをご紹介します。事例1、インターネットで縛りなし解約不要の広告を見て安価な化粧品を注文。後日、化粧品が届き、 代金を支払って終了したと思っていたら、翌月2回目の化粧品が届いた。定期購入とは知らなかった。2回目の化粧品は返品して契約解除したいと思いメールを送ったが返品が来ない。覚えておきたいポイント。インターネット通販では申し込み前の最終確認画面で定期購入が条件か、継続期間や支払い総額、連絡手段、契約条件など重要事項の表示が義務付けられています。注文後、画面の表示等が変更され、注文時と同じ画面を確認できないケースが多いので、スクリーンショット等により、注文当時の画面を残しておきましょう。事例2。先日、インターネット通販で商品を購入し、商品代金は口座振込で支払った。その後、商品が欠品しており、返金すると連絡があった。〇〇ペイで返金するので、QR コードを送るように指示された。怪しいと思い、それ以上は連絡していないが、商品代金は返してほしい。覚えておきたいポイント。〇〇ペイで返金すると言われ、返金手続きを誘導されているうちに返金してもらうはずが送金してしまっていたという相談が全国的に増加しています。連絡が来た場合は、相手の指示には従わないでください。また、画面共有は口座や暗証番号等の情報を知られてしまう可能性があるため、指示されても画面共有はしないようにしましょう。消費者被害防止見守りネットワークの活動。消費生活相談窓口では、相談業務のほかに、警察、市内地域包括支援センターや、福祉介護課と連携して、高齢者、認知症等により判断が不十分となった方の消費者被害を防ぐために、消費者被害防止見守りネットワーク会議を設置して活動を行っています。劇団気付けレンス寸劇特殊詐欺防止について、活動の一環として各自治会集落のサロンや社会福祉協議会主催のふれあい昼食会などでお時間をいただき、特殊詐欺被害防止を題材にした寸劇を通して啓発活動を行っています。令和6年5月、胎内市防犯組合連合会より、わかりやすい寸劇による特殊詐欺被害防止の活動が評価され、感謝状を受け取りました。警察による講話、活動の中では、寸劇のほかに啓発チラシ、グッズの配布や警察による講話も行っています。講話の中では、特殊詐欺以外のことでも普段疑問に思っていることなど警察へ直接話を聞ける貴重な機会のため、多くの参加者から質問が寄せられます。寸劇メンバーより地域のサロンや集まりで寸劇をやってほしいという声があれば、劇団がお邪魔しますのでお気軽にご相談ください。参加者の声。12月18日、山法師大学学習会にて寸劇の感想をお聞きしました。すごく良い活動だと思った。劇の内容がわかりやすく、自分自身も気をつけようと思える内容だった。市役所に消費者トラブルについて相談できる窓口があるのは知らなかった。劇がリアルで、騙されていく様子を見てドキドキした。以前、オレオレ詐欺の電話がかかってきたことがあり、 怖い思いをした。相談できる場所がたくさんあることを知って心強いと思った。最近プラスから始まる変な番号から電話がかかってくることが多い。怪しいので無視するようにしていたが、自分の行動は正しいと確認することができたのでよかった。現場の声。寸劇メンバーに消費者被害防止見守りネットワーク会議の連携についてお聞きしました。対談。新潟県柴田警察署体内分庁舎生活安全課生活安全係長、新潟県警部補佐藤司さん。地域包括支援センター中条愛公園社会福祉士管理者竹前良太郎さん。質問。連携による活動についてどう考えていますか。竹前さん。市民の皆さん、特に消費者トラブル、特殊詐欺の被害に遭いやすい高齢者に向けて、被害の防止に努めてもらうよう分かりやすく伝える手段として、寸劇をやっています。少しでも皆さん自身が被害の防止に意識を向けてもらえたらいいなという思いで続けてきました。佐藤さん。自分が担当課に来る前からずっと続いている良い活動だと思っています。日頃から高齢者と接している皆さんに見守りや警察に協力いただいてとても感謝しています。寸劇以外にもスーパーでの啓発チラシ配布などに協力していただき、すごく助かっています。質問に、連携していることの強みや活動を通した成果などはありますか。佐藤さん、前に寸劇を見ていたおかげで怪しい電話がかかってきたときにすぐ詐欺だと気づけたという声を聞いたことがあり、活動の成果を感じることができました。竹前さん、少しずつ劇団を気付け連鎖が寸劇で被害防止のことを教えてくれるよという声が広がっていて、ありがたいことにうちでもやってもらいたいという声が聞こえてきています。市職員、警察から市の窓口を紹介してもらったという人が相談に来たり、相談を受ける中で支援が必要ではないかと思った方を福祉介護課地域包括支援センターへ紹介、見守り強化を依頼するなど、相談窓口としても連携の強みを感じている場面があります。竹前さん、警察への連絡は少しハードルが高いと感じていましたが、定期的に顔を合わせているので、その場での情報交換や普段の連絡の取りやすさは活動としているからこその強みであると思います。質問3。今後の活動について考えていることはありますか。竹前さん、一番大事なのは市民の皆さんが被害に遭わないこと、さらには家族や友達に広めてくれることだと思うので、それにつながるような活動として寸劇のみならず効果的な啓発ができる方法を考えられたら良いと思っています。佐藤さん、地域サロンでの活動を続けていきつつ、昨年10月に参加したふれあい昼食会のような市民の方が大勢集まる場でも啓発ができたら良いなと思います。竹前さん、同じ話を何回も聞いている、自分は分かっているから大丈夫という人ほど被害に遭いやすいと聞いたことがあります。いざという時のためにも日々意識を高めてもらいたいので、市民が集まる場や目につくところに常に啓発広報がある環境が理想的だなと思います。 チラシ配布をさせてもらっているスーパーなどはすごく協力的になってくれているので、幅広い分野と協力していけたら被害防止につながっていくと思います。佐藤さん、ただあれもこれもではなく、今の活動もおろそかにならないように継続していきたいですね。他の警察で寸劇を通した啓発の活動というのはあまり聞いたことがないので、劇団気付けレンスの強みとして大切にしていきたいと思います。まずは気軽に相談を。消費者トラブル特殊詐欺の手口として、限定何名、今日中なら手続きが間に合うなど結論を急がせるというものがあります。少しでもおかしいと思ったら答えを急がず、周りの人や警察、相談窓口へ相談してください。消費生活相談窓口の知名度はまだまだ低いと感じています。小さな不安や心配でも身近な相談窓口として活用していただければと思います。県内の特殊詐欺の発生状況、グラフがあります。縦軸に件数、横軸に年度。令和2年度、件数144件、金額2億9869万円。令和3年、件数116件、金額2億2508万円。令和4年、件数194件、金額5億2498万円。令和5年、件数197件、金額5億7692万円。令和6年、件数202件、金額8億9223万円。令和6年の被害は約200件、約9億円と令和5年と比較してもとても増加しております。問い合わせ、商工観光課商工振興係、内線1256。衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査の投票日は2月8日日曜日午前7時から午後8時です。投票方法、小選挙区選出議員選挙、新潟県第3区、候補者名を書いて投票します。比例代表選出議員選挙、政党名を書いて投票します。最高裁判所裁判官国民審査、投票用紙に裁判官の氏名が印刷されているので、辞めさせたいと思う裁判官の氏名の上の欄に××の記号を書いて投票します。辞めさせなくてよいと思う裁判官については何も書かないでください。不在者投票、滞在先での不在者投票、長期間出張をしている方などで滞在市で投票または期日前投票ができない方は、滞在中の市区町村で不在者投票ができますので、市選挙管理委員会まで連絡してください。病院、施設などでの投票、不在者投票のできる病院、施設に入院、入所中の方は、その病院などで不在者投票ができます。詳しくは病院、施設にお問い合わせください。郵便による不在者投票、身体障害者手帳、または戦傷病者手帳の交付を受けている方などで、郵便投票証明書をお持ちの方は、郵便による不在者投票ができます。 投票日の4日前、2月4日水曜日までに投票用紙を請求してください。代理投票など、手に怪我などをして候補者名や政党名を書くことができない場合は、投票所で係員にお申し出ください。目の不自由な方は点字投票ができますので、投票所で係員にお申し出ください。投票所入場券について、投票できる方については投票所入場券をお送りします。投票所へは入場券をお持ちください。なお、1月28日水曜日からの期日前投票までに入場券が届かないことがありますが、ない場合でも投票はできますので、投票所で係員にお申し出ください。お手元に入場券がない場合は、期日前投票宣誓書を記入していただき、身分証明書と一緒に係員にお渡しください。最高裁判所裁判官国民審査について、国民審査の投票期間が2月1日日曜日からとなりますので、1月28日水曜日から31日土曜日までに期日前投票に来られた方は、後日改めて国民審査のみ投票することができます。期日前投票、投票日当日にレジャーや買い物、旅行、仕事などの用事で投票所へ行くことができない方は、期日前投票をご利用ください。場所、期間、時間、市役所本庁舎2階大会議室、1月28日水曜日から2月7日土曜日午前8時30分から午後8時、市役所黒川庁舎1階事務室、2月3日火曜日から7日土曜日午前8時30分から午後7時、平成20年2月9日以前に生まれた方、住所を変更していない方、現住所地で投票できます。市内で住所を移した方、平成8年1月20日以前に転居届をした方、現住所地で投票できます。令和8年1月21日以降に転居届をした方、転居前の住所地で投票できます。市外から転入した方、令和7年10月26日以前に転入届をした方、現住所地で投票できます。令和7年10月27日以降に転入届をした方、胎内市では投票できません。市外から転出した方、令和7年10月26日以前に他市区町村に転入届をした方、転出先で投票できます。令和7年10月27日以降に他市区町村に転入届をした方、胎内市で投票できます。令和20年2月10日以降に生まれた方、投票できません。令和7年10月27日以降に胎内市に転入届をした方は、全住所地の選挙管理委員会に選挙人名簿へお問い合わせください。問い合わせ、胎内市選挙管理委員会事務局、内線1328、衆議院議員総選挙、最高裁判所裁判官国民審査、東証区域投票所一覧、投票区名、投票区域、投票所の順に読みます。第一投票区、本庁1、2、西栄町、西本町、北本町、東本町1の一部、 シルバー人材センター旧若宮保育園第二投票区表町新栄町大川町本町3、4、関沢の一部飯泉半山鴨田中条小学校音楽室第三投票区水沢町関沢の一部星宮町長橋辻ヶ丘筑紫町沢田美保育園第四投票区東本町1の一部東本町2から7羽黒野中並月の一部追分の一部中条中学校体育館第五投票区新和町住吉町若松町双葉町並月の一部追分の一部二田の市役所本庁舎1階ロビー第六投票区柴橋草野新館鷹の巣西川内東川内八田虎田小船渡船渡上城塚下城塚城塚塩津弥彦岡柴田地域ふれあいセンター第七投票区本郷町西城町共和町倉敷町赤川赤根町中条健やか子ども園第八投票区木の戸木の戸地区交流施設木の戸交流館第九投票区荒井浜おいで日立富岡江尻地元八幡の一部木の戸中学校ミーティングルーム第十投票区八幡の一部鷹野茨島土作り横道平木田十二店小千谷山屋菅田木の戸小学校ランチルーム第十一投票区追事新追事下高田三能中村浜追事小学校地域連携ホール第十二投票区北成田宮川竹島苔の実高橋竹島地域ふれあいセンター第十三投票区高畑宮瀬鴻巣笹口浜新潟食糧農業大学図書館棟第14投票区村松浜日光村松浜交流センター第15投票区黒川上町黒川中町黒川下町黒川南町黒川西町一区黒川西町二区、北町、下江端、東北、大見新、蔵王、塩沢、前山台、塩谷、下館、下赤谷、黒川地区公民館、多産業研修室、第十六投票区、坪穴、栗木の神殿、夏井、鼓岡、坂井、熱田坂、宮久、河井、須磨木、下原沢、持倉、黒俣、大長谷、小長谷、加江、二古楽体内。第17投票区、桃崎浜修学開発センター。第18投票区、平木田駅前公会堂。 なお第14投票区は前回令和7年9月執行の胎内市長選挙と投票所が異なりますのでご注意ください。開票について2月8日日曜日午後9時からプレスポ胎内で即日開票をします。期日前投票をされる方の移動支援を行います。期日前投票所への交通手段としてのれんす号を利用する場合の利用料金を無料にします。のれんす号を利用する場合は利用の1週間前から前日までにのれんす号予約センターに電話をして期日前投票のために利用する旨を伝えてください。帰りの予約の際は1時間から1時間30分程度時間に余裕を持って予約してください。1、期日前投票所まで乗る場合行きの便予約した時間の15分前をめどに玄関前などで待ち、乗車の際に投票入場券をドライバーに見せてください。2、期日前投票所から乗る場合帰りの便期日前投票所で投票証明書をもらってください。予約した時間の15分前をめどに玄関前などで待ち、乗車の際に投票証明書をドライバーに見せてください。投票日当日のみ有効。行きの便または帰りの便のみの利用もできます。期日前投票するために市役所本庁舎または黒川庁舎で乗降車する場合に限り無料で利用できます。のれんす号を利用する際の注意事項などは地方胎内4月1日号折り込みのパンフレットをご覧ください。のれんす号の予約登録は予約センター電話050-1809-4477午前7時45分から午後5時。
町の話題。1月10日市役所令和8年胎内市消防団出初め式。胎内市消防団による出初め式に消防関係者約90名が参加しました。安全祈願後市役所駐車場にて大勢の観覧車の中カラー放水が披露され1年間の 無火災祈願しました。昨年の建物車両火災件数は6件前年比1件減でした。12月14日移住者交流会手作りピザのクリスマス会ニコラク胎内5回目の開催となった移住者交流会では市外から引っ越してきた方や交流を広げたい方が集まり村松浜の米粉パンの抹茶のお店イネさんと一緒にお米のピザとスープを作りました。出来たての料理を味わいながら移住のきっかけや雪道運転暖房器具など移住後の暮らしを語り合う温かな交流の場となりました。12月16日在日フィジー共和国大使が市長を訪問されました。市役所クレラ・ラカボサ・サブ臨時代理大使が市長を訪問されました。海市国際高等学校にフィジー出身の生徒が在籍していることから今後の人的交流を含めた国際交流などについてお話しいただきました。12月16日半額御膳合格祈願シール贈呈式水事中学校百発百中の弓の腕前と称えられた鎌倉時代の偉人半額御膳その腕前にあやかって高校合格等夢を射止められるよう合格祈願シールを半額会が作成北方寺で祈祷を挙げていただき市内中学校を代表して水事中学校3年生に贈呈しました。生徒は 半額御前に思いを巡らせ、夢を叶えることへの決意を新たにしました。12月20日郷土料理勉強会ホットホット中条、新潟食料農業大学料理サークルの学生が胎内市食生活改善推進委員協議会の皆さんから郷土料理を教わる勉強会を開催しました。参加した生徒たちはコニモンや豆腐寄せなどの伝統料理の作り方を教わりながら、地域の方々と熱心に語り合い、世代を超えて地域に伝わる味と笑顔がつながる貴重な交流の機会となりました。天気を感じて防災を身近に、第1回冬の雪の話、冬の天気図、昨年2月6日21時の天気図です。典型的な冬の天気図です。冬型または西高東低の気圧配置とも言われています。冬の地上の風、地上の風は高気圧から低気圧に向かうので緑色の矢印のようになります。地球の自転の影響で図のように少し曲げられます。冬型西高東低の気圧配置の時にはシベリア大陸から日本海を通って日本列島を縦断して太平洋に抜けていきます。冬の風と降雪、シベリアから日本海を通ってきた風、日本海を通る際に大量の水蒸気を含む飯豊山脈などの日本列島の高い山脈を通るときに山を登ることになります。上昇気流ができるので日本海側に雲ができ、雪や雨が降ります。上空約5500メートルの気温、上空に寒気、寒気渦が入ると大雪になります。上空およそ5500メートル、5100メートルから5500メートルでマイナス36度 C 以下の予報が出れば厳重注意です。西高東低の気圧配置、冬型、大雪の時や北西の風が強い時には図1のように西側に高気圧、東側に低気圧があります。強い冬型の時には赤色の点線で表したような等圧線のくびれ、日本海寒帯気団収束帯 GPCZ ができます。また図2に赤色の丸印をしたような小さな低気圧ポーラーローが北海道の西に現れた時に大雪になることが多く、特に注意が必要です。北陸不連続線、日本海沿岸前線、冬型の時に地形の影響でできる小さな前線です。平野部ではしんしんと静かに降る大雪になります。いつどこでできるかを正確に予想することはできません。レーダー画像、過去3時間の動き、省庁ホームページ、地理院地図ホームページ、国土地理院を利用。問い合わせ、総務課防災対策室内線1317。第2回障害学習施設整備推進審議会が開催されました。12月22日、第2回となる胎内市障害学習施設整備推進協議会が開催されました。最初に事務局から第1回審議会で話し合われた内容の振り返りと、図書館を含む障害学習施設の先進事例などについて紹介しました。その後、グループに分かれて胎内市障害学習施設整備基本構想や同基本計画案で取りまとめている施設整備に関するつなぎ育む情報文化交流の拠点というコンセプトを今一度共通認識した上で、それを叶えられる候補地はどこかということについて意見交換をしました。次回の審議会では引き続き意見交換を行いながら審議を深めていくことになります。第1回審議会振り返り。審議会メンバー内で基本構想、基本計画、 案によるコンセプトに関する認識を深める必要があるのではないか。基本計画案が意図とする施設イメージが湧きづらいため、候補地の選定の前に共有が必要ではないか。審議会メンバーが共通認識を持つためグループディスカッションを実施してはどうか。矢印、基本構想や基本計画案のコンセプトに基づいた施設のイメージを捉えることで候補地選定の検討がしやすくなる。第2回審議会、グループディスカッションを通じて基本計画案に基づいた障害学習施設や機能のイメージの共有、各建設候補地に対する意見交換、進捗状況については今後も随時司法等を通じてお知らせしてまいります。問い合わせ、障害学習課社会教育係、内線2213-2214。
確定申告、所得税、市県民税の申告が始まります。会場、市役所2階大会議室。申告期間、2月16日月曜日から3月16日月曜日の平日、日曜開設日2月22日日曜日、3月1日日曜日。時間、午前の部8時45分から午後の部1時から、夜の部水曜のみ午後5時から。整理券配布時間、午前の部7時30分から11時、午後の部午前11時から午後3時30分、夜の部水曜のみ午後3時30分から7時。セキュリティの関係上、午前7時30分になるまでは正面玄関は開きません。時間に合わせて来庁する、時間になるまでは車内で待機する等、ご協力をお願いいたします。混雑状況により、午前11時よりも前に午後の部の整理券を配布する場合があります。行政区別の日程、混雑を緩和するため、できる限り行政区で指定された日にお越しください。申告期間中は、1回税務課窓口での申告相談を受け付けておりません。月日、曜日、受付行政区の午前の部、午後の部、夜の部、水曜のみの順で読みます。2月16日月曜日、午前の部表町新栄町、午後の部本町西本町北本町東北。17日火曜日、午前の部大川町水沢町、午後の部西本町鼓岡。18日水曜日、午前の部東本町、午後の部東本町黒川上町、夜の部市内全域。19日木曜日、新和町若松町、午後の部住吉町双葉町。20日金曜日、午前の部星宮町、午後の部関沢辻ヶ丘柴橋。22日日曜日、市内全域。24日火曜日、午前の部長橋虎田、小船と船と八田筑紫町、午後の部塩津八彦家上城塚下城塚城塚。25日水曜日、午前の部赤川高野巣新館西川内東川内、午後の部西城町、夜の部市内全域。26日木曜日、午前の部本郷町赤根町須磨木下荒沢、午後の部草野持倉黒俣。27日金曜日、午前の部羽黒野中大永谷小永谷、午後の部飯泉半山鴨田桑江。 3月1日日曜日、市内全域、2日月曜日、午前の部、波付き追い分け2打の倉敷町、午後の部、荒井浜日立、3日火曜日、午前の部、共和町坪穴栗木の神殿、午後の部、富岡夏井、4日水曜日、午前の部、おいで地元江尻、あったさか河合、午後の部、八幡高野茨島、夜の部、市内全域、5日木曜日、午前の部、12点山屋おじや宮久、午後の部、土作り境、6日金曜日、午前の部、平木田駅前下江端、午後の部、平木田駅前平木田、9日月曜日、午前の部、木の戸、午後の部、木の戸桃崎浜蔵王塩田に、10日火曜日、午前の部、菅田塩沢前山台、午後の部、中倉高橋堀口下立下赤台、11日水曜日、午前の部、北成田宮川竹島黒川北町、午後の部、苔の実追地震、夜の部、市内全域、12日木曜日、午前の部、追地黒川中町、午後の部、追地黒川下松、13日金曜日、午前の部、宮瀬鴻巣山王黒川南町、午後の部、高畑中村浜黒川西町一区、16日月曜日、午前の部、下高田村松浜黒川西町二区大見新、午後の部、笹口浜村松浜日光横道。申告会場への入場方法、丸1、ロビーまたは受付で順番に入場指定時刻を記載した整理券を受け取ります。指定時刻をめどに再来庁する、市役所5階和室で待機等にご協力をお願いします。完成した申告書を提出するだけの方は受付で預かり、そのまま税務署へ渡します。丸2、指定時刻に入場、丸3、会場内で待機、丸4、申告相談受付。来庁時のお願い、発熱や咳などの症状がある方は入場ご遠慮ください。短時間で相談が行えるように、事前に必要書類を作成の上ご来場ください。営業、農業、不動産、他の貸付等の申告については収支内訳書を作成してください。医療費控除やセルフメディケーション税制を受ける方は1年間に支払った金額を計算し明細書を作成してください。収入がなかった方も市県民税申告は必要です。昨年1年間収入がなかった方や遺族年金、障害者年金の非課税年金のみの方も所得証明などの発行、各種福祉サービスの利用料や国民健康保険税等の算定資料となりますので、収入なしの申告をしてください。ただし、国民年金、厚生年金のみの方は必要ありません。確定申告または市県民税申告が必要な方、営業、農業や不動産などの収入がある方、田畑を貸して米や現金をもらっている方、給与や年金の源泉徴収票の内容に控除を追加する方、給与の年末調整を受けていない方、年の途中で退職した方など、土地や建物を売った方、 マイホームを取得して住宅借り入れ金等特別控除の適用を受けようとする方、期限後の申告、還付申告は申告期間にこだわらず税務署やオンラインで一年中いつでも手続きすることができますので、天候や体調が優れないなどで確定申告期間内にすることが難しい場合は無理することなく手続きをお願いします。申告に必要なもの、必ず準備するもの、本人確認書類、次の1、2いずれか、1マイナンバーカード、2マイナンバー通知カード、運転免許証、パスポート、健康保険証などお持ちの方のみ利用者識別番号等の通知、給与収入、公的年金収入がある方のみ給与、公的年金の源泉徴収票、本人名義の預貯金口座の金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの、必要に応じて準備するもの、税務署から送付された書類、確定申告のお知らせはがきなど、その他の収入がわかるもの、個人年金の支給額通知など、完成した収支内訳書、営業、農業、不動産、他の貸付等、所得控除の証明書、寄付金、ふるさと納税など、社会保険料、小規模企業共済、生命保険、地震保険、障害者控除に必要な書類、医療費に関する書類、医療費控除の明細書、またはセルフメディケーション税制の明細書、住宅借入れ金等特別控除の適用を受ける方、住宅取得資金にかかる借入れ金の年末残高等、証明書、原本、不動産の登記事項証明書の写し、家屋、土地の工事請負契約書の写し、または売買契約書の写し、増改築などの場合は建築確認済証の写し、検査済証の写し、または建築士から交付を受けた増改築等工事証明書、原本、補助金等の交付を受けた場合は国や市等からの補助金決定通知書、原本、詳細は国税庁ホームページをご覧ください。確定申告データを電子送信により税務署へ引き渡します。過去に利用者識別番号を取得していない方は会場で取得します。医療費控除の適用を受けた領収書については税務署から記載内容の確認を求められる場合があるため5年間保存する必要があります。申告書や手引きなど申告に必要な書類は市役所1階税務課市民税係、申告期間中は申告会場や黒川庁舎にあるほか国税庁のホームページからダウンロードできます。ワンポイントアドバイス、要介護認定を受けている方へ障害者控除のお知らせ。令和7年12月31日時点で納税者またはその家族、同一生計の配偶者や扶養親族の中に心身に障害があると認められる方がいる場合、障害者控除、所得控除の対象となります。要介護認定を受けている方の中で障害者控除に該当すると思われる方には1月中旬頃に障害者控除対象者認定書を送付しましたので、申告の際に添付または提示してください。なお一部の方については要介護認定結果の確定後に送付します。問い合わせ、障害者控除対象者認定書、おむつ使用証明書、おむつ使用確認書について、 福祉介護課介護保険係内線1152、おむつ代も医療費控除の対象になります。令和7年中に納税者またはその家族のために支払った医療費は一定の条件を満たす場合、医療費控除として総所得金額等から差し引くことができます。傷病により寝たきりで治療のためにおむつが必要な場合、おむつ代も医療費控除の対象となります。おむつ代を医療費控除として申告する際には、医療費控除の明細書とともに次の資料を申告時に添付または提示してください。必要な資料、医師が発行するおむつ使用証明書または市が発行するおむつ使用確認書、おむつ使用確認書の発行条件、市が発行するおむつ使用確認書は次の3つの条件が全てを満たしている場合に申請できます。1、要介護認定を受けている。2、寝たきりなどの状態である。3、尿失禁がある。寝たきりや尿失禁の状態については市が保有している要介護認定資料主治医意見書をもとに確認します。1年目におむつ使用確認書を提出する場合、要介護認定の有効期間が6ヶ月以上連続していることが必要です。柴田税務署からのお知らせ。確定申告会場の開設、所得税、個人消費税、贈与税、期間2月16日月曜日から3月16日月曜日の平日、土地・建物の譲渡所得、贈与税の相談は月・火・木・金のみ。時間、相談受付午前8時30分から午後4時、相談開始9時から。会場、柴田市カルチャーセンター、柴田市本町4丁目16番83号。柴田税務署庁舎では申告相談を行っておりません。確定申告会場の入場には、国税庁 LINE 公式アカウントによるオンライン事前予約をお願いします。2月13日金曜日以前は、税務署内に確定申告会場はありません。申告相談を希望される方は事前に電話で日時を予約してください。確定申告会場では、マイナンバーカード方式によるスマホ申告を基本としています。マイナンバーカードと以下のパスワードをご準備ください。1、署名用電子証明書、英数字6から16文字。2、利用者証明用電子証明書、数字4桁。書面で申告書を提出される方へ、令和7年1月以降、申告書控えへの収受日付印は押印しません。提出年月日はご自身で記録管理してください。e-tax を利用すれば、送信日時や申告内容をメッセージボックスで確認できますので、ぜひご活用ください。また、確定申告会場では、ご自宅で作成した申告書の検算や書面による申告書の作成は行っておりません。e-tax または郵送でご提出ください。マイナンバーカードで簡単スマホ申告。スマホとマイナンバーカードを使って国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーから自宅で申告書を作成、提出、送信できます。この機会にぜひマイナポータル連携を使った e-tax をご利用ください。なお、マイナポータル連携をご利用になるのは事前準備が必要となりますので、お早めの準備をお願いします。 e-tax 作成コーナーヘルプデスク電話0570-01-5901、 受付月曜日から金曜日、祝日を除く。確定申告のお悩みは 税務相談チャットポット税務署員双葉にご質問ください。24時間利用可能。問い合わせ、所得税のこと、柴田税務署、電話 22-3161。 市県民税、住民税のこと、胎内市役所税務課市民税係、電話 43-6111。 内線 1121-1122-1128。 申告期間中は電話がつながりにくくご迷惑をおかけする場合がありますのでご了承願います。胎内、高校、大学の魅力をお届け。高校、大学魅力通信ナンバー20。市内にある中条高等学校、海市国際高等学校、新潟食料農業大学の取り組みを紹介します。特色あるそれぞれの学校の新たな魅力を発見しよう。学校法人大彦学園海市国際高等学校、小学生に陸上指導を行いました。9月12日16日に総合グラウンド陸上競技場にて、陸上競技部の生徒が市内の小学6年生に競技指導を行いました。生徒たちは積極的に小学生とコミュニケーションをとり、走り幅跳びやリレーのアドバイスなどを行いました。市の特産品を使って調理実習、10月7日1学年の総合的な研究の時間で胎内市の特産品を使って調理実習を行いました。胎内食育 PR 隊の皆さんに教わりながら、紅はるかや米粉を使った料理を通じて胎内市の食について楽しく学ぶことができました。チューリップの球根植えを行いました。11月12日、1学年が胎内市チューリップフェスティバルの会場で胎内市役所や JA 北新潟の皆様とフォトスポットエリアなどのチューリップの球根植えを行いました。青空の下、約3万個もの球根を一つ一つ丁寧に植えました。問い合わせ、海市国際高等学校事務局、電話 44-3330。 地域おこし協力隊だより43、椎谷陽一隊員、地域おこし協力隊として最後の冬を過ごしております。昨年の夏には堺集落内の交流促進の取り組みとして堺子ども会でスライム作りを企画しました。子どもたちが思い思いのスライムを作り、楽しそうに遊ぶ姿がとても印象に残っています。秋には堺集落の田んぼにおいて、区長さんのご指導のもと、新潟食料農業大学の学生とともに手作業で稲刈りを行いました。泥だらけになりながらも和やかで楽しい雰囲気の中で作業を進めることができました。こうした取り組みが今後も集落を訪れるきっかけとなり、地域との交流を深める契機になれば嬉しいです。また初めてのさつまいも栽培にも挑戦しました。苗が枯れてしまうトラブルもありましたが、電気柵を張り鳥獣被害を防ぎながら、なんとか収穫まで育てることができました。育てたさつまいもは市内外の皆さんと一緒にさつまいも掘りを行い、収穫の喜びを分かち合いました。そして11月には堺集落で運営している里の駅一兵衛の出張販売として準備を進めていた焼き芋の移動販売芋兵衛をオープンしました。胎内市産紅はるかを 石焼き窯で時間をかけてゆっくり焼き上げた甘みの強い焼き芋を提供しています。販売場所や日時はインスタグラムに掲載しておりますので、お近くにお越しの際にはぜひお立ち寄りください。今後も胎内市の子どもたちや子育て世代の皆様に笑顔をお届けできるような活動を続けてまいりますので、よろしくお願いいたします。消防団員募集、地域を守るヒーロー・ヒロインに入団資格、18歳以上で胎内市内在住もしくは在勤の方、待遇非常勤特別職の地方公務員として報酬や出動に応じた手当を支給、活動中に負傷した場合は公務災害保障制度の対象、活動必要な制服や装備品は市から貸与、一定年数以上消防団員として勤務し退団した方には退職報奨金を支給、活動内容、火災の消火活動、消防署と連携した活動、風水害の警戒や土のう積みなどの災害対応、亀裂訓練、放水訓練などの各種訓練や防火啓発活動、女性隊員は火災予防広報や応急手当の普及指導など、女性隊員や学生団員も募集しています。消防団に興味がある方はお気軽にお問い合わせください。連絡先、総務課防災対策室消防防犯係、内線1317。健康づくり課からのお知らせ。令和7年度地域づくり研修会、自殺予防対策のための支援者研修会、地域で支え合う心の健康づくり、身近な SOS への対処法。家族や近所の方がなんとなく元気がないと感じることはありませんか？困りごとは言葉にできるものばかりではなく、日常の小さな変化に気づくことが相手を支える一歩になります。今回の研修会では、地域で起こりやすい孤立・孤独に気づき、身近な SOS を見逃さないための気づき、聞く、つなぐ、見守るのポイントを学びます。特別なことではなく、日常の関わりの中でできている支え合いについて一緒に考えてみませんか？皆さんのご参加をお待ちしています。時、2月18日水曜日午後1時30分から3時30分ところ産業文化会館2階会議室、講師新潟青陵大学福祉心理子ども学部臨床心理学科准教授関谷昭義氏、対象市内在住の方、定員100人、申し込み先着順、料金入場無料、申し込み2月6日金曜日までに健康づくり課へお申し込みください。申し込み問い合わせ、健康づくり課ホットホット中条内、電話 44-8680。 生きづらさを抱えている人への支援について考える心の健康づくり講演会、時2月21日土曜日午後1時30分から3時30分受付1時から、ところホットホット中条2階会議室、対象関心のある方ならどなたでも、講師新潟大学福祉学分野准教授中村健氏、 NPO 法人新潟ネット代表理事村山健氏。内容、誰もが安心して自分らしく暮らすことができる地域について考えてみませんか？午後1時40分から、生きづらさは誰のせい、自己責任社会から共生社会へ、中村氏。午後2時15分から、生きづらさを生きるを応援するということ、 村山氏。午後2時50分から講師によるトークセッション。その他、申し込みは不要。聞いてみたいところだけ参加。ちょっと見てみるだけ。コーヒーだけ飲みに行く。開催時間内、いつでも出入り自由です。問い合わせ、健康づくり課元気を応援係、電話 44-8680。生きづらさを抱える人とそのそばにいる人の交流会。一人一人の体験談を聞こう。時、2月8日日曜日午後2時から3時30分。ところホットホット中条2階会議室。内容、体験談の発表。その他、申し込み不要、参加費無料。誰かの体験談に勇気をもらう。自分の体験が誰かの力になる。そんな時間を過ごしませんか？コーヒー、お茶もご用意。2月のホットホット料理。時、2月20日金曜日10時から13時。ところホットホット中条。参加費500円。定員10人。定員を超えた場合は初めての方優先。申し込み受付期間2月2日月曜日から13日金曜日。申し込みホットホット中条、電話 44-8680。 持ち物、エプロン、三角巾、マスク、飲み物、献立、ヘルシーおやつ、会話が弾む、お茶受け、石垣豆腐、ほうれん草のどら焼き、白玉、生姜ドリンク。第4次健康増進計画案、パブリックコメントを行います。市では一人一人がいつまでも健康を実感しながら、生き生きとした生活を送り、その人らしい豊かな人生を過ごすことができることを目指し、第4次健康増進計画、健康体内21を策定します。これに先立ち、計画案を公表し、広く市民の皆さんの意見を募集します。閲覧募集期間、2月10日火曜日から24日火曜日。閲覧場所、体内市役所1階中央カウンター、健康づくり課窓口、市ホームページからダウンロードして閲覧できます。提出方法、提出様式により、電子申請システム、郵送、ファックス、メール、持参のいずれかの方法で提出してください。提出様式は、市ホームページからダウンロードしていただくか、健康づくり課窓口で用紙を配布します。結果の公表、お寄せいただいた意見の概要は、市の考え方とともに、ホームページで公表します。氏名などは公表しません。なお、お寄せいただいた意見に対する個別の回答は行いませんのでご了承ください。計画案策定に関係のない意見については、公表並びに氏の考え方はお示しできません。提出先問い合わせ、胎内市健康づくり課、胎内市西本町11番11号、ホットホット中条、電話 44-8680、 ファックス 44-8641、 メール genki@city.tainai.lg.jp。ひとり親世帯等への応援手当。物価高騰により経済的に影響を受けているひとり親世帯を支援するため手当を支給します。基準日、令和8年2月1日1月中に申請した方は対象です。対象者、児童扶養手当の認定者、支給停止者を含む一人親の方が受給できる手当です。一人親家庭等医療費助成の認定者。 上記以外で該当すると思われる方はご相談ください。支給額、基本額1世帯につき1万円、子ども加算分、児童1人につき2万円。例、対象児童2人の世帯の場合、基本額1万円プラス子ども加算分、2人かける2万円イコール5万円。手続き、対象となる方へは3月上旬に案内を送付します。原則として、ご本人名義の口座へ振り込みます。支給日、令和8年3月中旬予定。詳細につきましては、市ホームページを参照してください。物価高対応子育て応援手当の支給日について、物価高対応子育て応援手当は、令和8年2月17日火曜日に指定された金融機関の口座に振り込まれますのでご確認ください。申請が必要な方、公務員等につきましては、申請のあった翌月末日に振り込みます。申請期限、令和8年3月31日火曜日。児童手当の振り込み日は2月10日火曜日です。児童手当12、1月分は指定された金融機関の口座に振り込まれますのでご確認ください。公務員の方は勤務先から支給されます。問い合わせ、子ども支援課、子ども支援係、内線1263。県の美館2月の予定。内容、日程、時間の順に読みます。足湯でフットケア。毎週月曜日から金曜日、10時から15時。弁当配達ボランティア活動。毎週月曜日から金曜日、13時30分から15時30分。通いの場、毎週火曜日。10時から11時30分。地域おこし協力隊、体内ディアーズ小川選手による健康体操。3日火曜日10時から10時50分。カラオケ、17日火曜日は実施せず、16日月曜日に変更します。毎週火曜日、木曜日、13時から15時。脳活、脳トレ、5日木曜日。脳活、習字、12日木曜日。脳活、音楽レクリエーション、19日木曜日、10時から11時。竹島塾、26日木曜日、9時30分から11時30分。チューリップ、剣伸びルーム、TKR、県の美館に地域包括支援センターチューリップ園が出張し、健康長寿のヒントとなる話題の提供と気軽に相談できる居場所を毎月開催します。2月は介護予防の話と来年度の企画会です。4日木曜日、10時から11時30分。介護予防型ミニ D サービス申し込み必要。毎週金曜日10時から14時30分。予定を変更する場合がありますので、利用についてはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、福祉介護課健康長寿推進係、内線1132。県の美館、旧竹島小学校裏。電話 28-7983。 開館時間午前9時から午後4時。休館日土日祝日。 NPO 法人スポーツクラブ体内通信ナンバー15。ワクワクちびっこフェスティバル2026。お楽しみブースでミニゲームをしながらお菓子やおもちゃをゲット。体験ブースでは体を思いっきり動かしましょう。家族みんなでご参加ください。時2月23日月曜日祝日。10時から12時。 最終受付11時、ところプレスポ体内アリーナ、対象小学生以下、料金子供1人500円、当日ご持参ください。定員150人、定員になり次第締め切り。思いっきり遊べるし、お土産いっぱいもらえるよ。出場者募集、男女混合ハイタッチナイターソフトバレーボール大会2026、時3月1日、8日、15日、いずれも日曜日、全3日間、19時ゲーム開始、ところプレスポ体内、対象市内在住在勤在学の方、全日程参加可能なチームに限ります。チーム編成、1チーム男女混合4人制、中学生以下の男性出場は2人まで。競技内容、リーグ戦、本大会特別ルール適用。セミナーチケットについてのお知らせ。セミナーチケットの有効期限は今年度末までとなっています。来年度への繰り越し返金は行いませんのでご了承ください。現在1枚からの販売も行っていますので、プレスポ体内窓口へお声掛けください。チケットで参加できるセミナー、セミナー曜日、時間、会場、料金の順で読みます。スマイル教室、毎週水曜日10時から11時、プレスポ体内。爽やかなエアロビクス、毎週水曜日19時30分から20時30分、プレスポ体内。ダンスでフィットネス、毎週木曜日10時から11時、プレスポ体内。ズンバ、毎週土曜日19時30分から20時30分、B&G 体育館。料金はいずれも会員1枚400円、非会員1枚600円、初回のみチケット不要、2回目以降チケットが必要です。ズンバは会場でチケット購入可能です。申し込み問い合わせ、NPO 法人スポーツクラブ体内事務局、プレスポ体内、電話 43-0003、受付、午前9時から午後5時。コミュニティ助成事業で整備しました。令和7年度、コミュニティ助成事業の助成金を受け、大川町第一自主防災会で、防災倉庫と資機材の整備を行いました。この助成事業は、一般社団法人自治総合センターが宝くじの受託事業収入を財源に社会貢献広報事業として自治会等が行うコミュニティ活動に関して助成を行うものです。助成を受けた自治会では今回整備した備品等を地域の防災活動等に活用していきます。問い合わせ、総務課防災対策室防災係、内線1312、町の連絡帳、催し、体内市議会、議場コンサート。令和8年第1回定例会の初日に議場コンサートを開催します。学生の軽快な演奏と議会の雰囲気をこの機会に感じてください。時、2月20日金曜日、午前9時30分から9時45分、ところ、市役所5階、傍聴受付。内容、出演、新潟食糧農業大学、NAF、軽音楽サークルズ。曲目、1、歌うたいのバラッド。2、明日はきっといい日になる。料金無料、先着48人、申し込み不要。問い合わせ、議会事務局議会係、内線1412。ビームライフ射撃体験会、誰でも楽しめる安全安心なスポーツ射撃です。 申し込み不要です。お気軽にご参加ください。時、3月14日土曜日、午後1時から4時。ところ、プレスポ体内多目的室。対象、中学生、高校生、大学生。講師、新潟県ライフル射撃協会員。料金無料。持ち物内履き。その他、動きやすい服装。問い合わせ、新潟県ライフル射撃協会、石塚。メールからお問い合わせください。メール、ibarazi-ishizuka@wak.com 町の連絡帳相談相続登記はお済みですか月間令和6年4月1日より相続登記が義務化されました。新潟県司法書士会では毎年2月の1ヶ月間を相続登記はお済みですか月間と定め、相続登記について県内一斉無料相談を実施しています。相談を希望する方は最寄りの司法書士にお問い合わせください。最寄りの司法書士がわからない方は新潟県司法書士会のホームページにて確認できます。時2月1日日曜日から28日土曜日、各事務所執務時間内。ところ県内各司法書士事務所。問い合わせ、新潟県司法書士会、新潟市中央区笹口1丁目11番地15、電話 025-244-5121。 町の連絡帳募集、獅子の盾を目指す春山登山。シーズン終了後の体内スキー場のゲレンデを登り、獅子の盾 732.6m を目指す春山登山を開催します。登った先では飯豊連峰を望む大パノラマを堪能いただけるほか、山スキーを希望される方も大歓迎です。またロイヤル胎内パークホテルのレストランや温泉等で利用できるチケットをプレゼントします。ぜひご参加ください。時3月14日土曜日、受付午前7時30分、登山時間約4時間、下山含む。ところ集合場所、胎内スキー場鹿ノ又ロッジ。現地集合、現地解散。対象小学4年生以上。定員50人、定員になり次第締め切り。ガイド胎内北飯豊の会。料金大人3000円、子供2000円、小学4年生以上、中学3年生まで。ランチ温泉等利用券、保険料、ガイド料込み。申し込み3月2日月曜日までに体内市、電子申請システムまたは電話でお申し込みください。問い合わせ、商工観光課観光振興係、ライセンス1252。にこやく体内手仕事部。人と人とのつながりを大切にしながら楽しく作品作りを行うニコラク体内手仕事部。今回は網目の一つ一つに心を込めながら柔らかな風合いのラタン等のコースターを作ります。参加者同士おしゃべりしながらものづくりを楽しみませんか。時2月25日水曜日午後1時から4時。受付時間は午後0時50分から。ところ、ニコラク体内、栗木の神殿26-1。 対象どなたでも、講師A の久美子地域おこし協力隊、料金500円、持ち物手拭きタオル、定員15人、応募多数の場合は抽選となり、2月13日金曜日までに電話で抽選結果を応募者全員にお知らせします。申し込み電話にてお申し込みください。申し込み期間2月2日月曜日から10日火曜日。申し込み問い合わせ総合政策課行革協同係、内線1357、地域商品券取扱店を募集します。市では物価高騰に対応して、地域で使える5000円分の商品券を市民の皆様へ配布します。それに伴い商品券の取扱店を募集いたしますので、事業者の皆様は取扱店として登録のご協力をお願いします。配布の時期は3月中旬を予定しており、詳細は司法3月1日号にてお知らせ予定です。申し込み商工観光課窓口または市ホームページの登録申請書に必要事項を記載して申請してください。募集締め切り2月13日金曜日まで。申し込み問い合わせ商工観光課商工振興係、内線1255、街歩き声かけ見守り模擬訓練と認知症サポーター養成講座、認知症の人が外に出ても安全に戻れるように街歩き、いわゆる徘徊している認知症の人がいると想定し、実際に街歩き役の人への声かけなどを通してどう声をかけるか、どう見守るか、関係機関にどう連絡するかなどを学ぶ模擬訓練です。時2月16日月曜日午後1時30分から3時30分。ところ、木の戸交流館、木の戸2705。対象、市内在住の方。講師、認知症地域支援推進員。料金無料。持ち物、筆記用具、メガネ、必要な方。申し込み2月10日火曜日まで。申し込み問い合わせ福祉介護課健康長寿推進係、内線1132。徘徊とは認知症状の一つで、昼夜屋内外に限らず目的なく歩き回っているように見える行動です。本人には理由があっても周囲には分からず、事故や行方不明のリスクがあります。中条豪会新年総会開催のご案内。中条豪会は新潟市周辺に居住の同郷の方々と胎内市に居住の皆様で親しく語らい親睦を深める会として開催しています。郷土の思いを語り、さらに絆を深めるためにも大勢の方々がご参加くださいますようご案内いたします。中条豪会会長小野武。時3月19日木曜日午後6時30分から、受付午後6時。ところ新潟グランドホテル、新潟市中央区下大川前通り三の町2230番地。料金10,000円、消費税込み。受付時にお支払いください。申し込み2月20日金曜日まで。申し込み問い合わせ商工観光課商工振興係、内線1255。柴田地域公益共同処理施設総合管理計画素案について意見公募パブリックコメントを実施します。柴田地域公益事務組合下越福祉行政組合では、法政市町村の 事務の一部を共同処理する役割を担っており、本計画は平成28年度から令和17年度の20年間における組合施設の更新、長寿命化、統廃合等の方針を定めたもので、令和7年度までの取り組みと今後の社会情勢を踏まえ内容を改定します。改定にあたり、ぜひ皆様のご意見をお聞かせください。厚生市町村柴田地域公益事務組合、柴田市、胎内市、聖老町、下越福祉行政組合、上記三市町と阿賀野市、新潟市、村上市、関川村、粟島浦村。内容、資料閲覧場所、組合事務局と組合ホームページで閲覧できます。申し込み、募集期間2月2日月曜日から3月3日火曜日まで。意見提出方法、意見書を資料閲覧場所に持参または郵送、ファックス、メールで受け付けます。申し込み問い合わせ、郵便番号 957-0053 柴田市中央町 5-4-7 組合事務局総務課業務管理係、電話 26-1501、 ファックス 23-5589、 メール gyoumu@shibata-koukii.jp 胎内市古文講座会員募集、講師の先生とともに源氏物語を精読後、その筑語解釈等を教わりながら読み進めています。読み始めを気にせず、いつでも加わってください。お待ちしています。時、毎月第2土曜日午後1時ごろから、所中央公民館1階洋室、料金年間1万円。申し込み問い合わせ、中央公民館、電話 43-2001。 令和8年度自衛官等募集、募集種目、資格、受付期間、試験期日の順で読みます。種目、幹部候補生第1回、一般専門、陸、気候、海、空。資格、大卒程度、22歳以上、26歳未満の方。大卒、見込み含むは、20歳以上、22歳未満の方。修士課程修了者等、見込み含むは28歳未満の方。引率者、20歳以上28歳未満の方、見込み含む。受付期間、3月1日日曜日から4月3日金曜日。試験期日、1時、4月11日土曜日、12日日曜日。12日は海空飛行要員のみ。2時、6月1日月曜日から7日日曜日。3時、海、7月2日木曜日から6日月曜日。空、7月18日土曜日から8月7日金曜日。種目、歯科、薬剤。専門の大卒、見込み含むは20歳以上30歳未満の方。薬剤科は20歳以上28歳未満の方。受付期間、3月1日日曜日から4月3日金曜日。試験期日、1時4月11日土曜日、2時6月1日月曜日から7日日曜日。種目、幹部候補生第2回、一般、専門、 陸、気候、海、一般、陸、音楽。資格、22歳以上、26歳未満の方。大卒、見込み含むは、22歳以上、22歳未満の方。修士課程修了者等、見込み含むは、28歳未満の方。受付期間、4月22日水曜日から6月5日金曜日。試験期日、1時、6月13日土曜日、14日日曜日。14日は、会の飛行要員のみ。2時、7月25日土曜日から31日金曜日。3時、会、9月3日木曜日から7日月曜日。種目、歯科、薬剤。資格、専門の大学、見込み含むは20歳以上30歳未満の方。薬剤科は20歳以上28歳未満の方。受付期間、4月22日水曜日から6月5日金曜日。試験期日、1時、6月13日土曜日、14日日曜日。14日は会の飛行要員のみ。2時、7月25日土曜日から31日金曜日。3時、会、9月3日木曜日から7日月曜日。種目、幹部候補、総、第1回。資格、20歳以上、33歳未満の方。受付期間、3月1日日曜日から4月3日金曜日。試験期日、1時4月11日土曜日、2時6月1日月曜日から7日日曜日。種目、幹部候補総第2回。資格、20歳以上33歳未満の方。受付期間、4月22日水曜日から6月5日金曜日。試験期日、1時6月13日土曜日、2時7月25日土曜日から31日金曜日。種目、以下、歯科、幹部、第1回。資格、医師、歯科医師の免許所有者。受付期間、2月1日日曜日から5月21日木曜日。試験期日、6月19日金曜日。種目、キャリア採用幹部、第1回。資格、大卒以上の方で応募資格に定められた学部、専攻学科等を卒業後、2年以上の業務経験がある方。受付期間、3月1日日曜日から5月15日金曜日。試験期日、陸、6月8日月曜日。海、6月12日金曜日、または15日月曜日。空、6月15日月曜日。種目、技術総第1回。資格、20歳以上の方で国家免許資格取得者等。受付期間、3月1日日曜日から5月15日金曜日。試験期日、陸、6月8日月曜日、9日火曜日。海、6月12日金曜日、または15日月曜日。空、6月15日月曜日。種目、一般総候補生第1回。資格、18歳以上、33歳未満の方。受付期間、3月1日日曜日から5月7日木曜日。試験期日、1時、5月16日土曜日から24日日曜日。2時、6月13日土曜日から28日日曜日。いずれか1日を指定。種目、 予備自衛官補第1回一般資格18歳以上52歳未満の方、受付期間3月30日月曜日まで、試験期日4月1日水曜日から19日日曜日、いずれか1日を指定。種目予備自衛官補第1回技能、資格18歳以上で国家免許資格等を有する方、資格により年齢上限は53歳未満から55歳未満。受付期間3月30日月曜日まで、試験期日4月1日水曜日から19日日曜日のいずれか1日を指定。種目自衛官候補生、資格18歳以上33歳未満の方、受付期間年間を通じて募集。試験期日受付時または自衛隊新潟地方協力本部のホームページでお知らせします。なお、幹部候補生第2回と幹部候補層第2回については採用計画数の確保が可能と見込まれる場合は実施しません。詳細については QR コードを読み込んでいただき、自衛官募集ホームページまたは自衛隊新発田地域事務所で確認してください。申し込み問い合わせ、自衛隊新発田地域事務所、電話 26-5619。 小学生の募集、奨学金の小学生、胎内市に1年以上居住し、引き続き居住する世帯の子で、高等学校、中等教育学校、後期課程、高等専門学校、専門学校、短大、大学、大学院等に在学または入学が決定している方で、経済的な理由により就学が困難な学生に対し、無利子で奨学金を貸与します。対象、選考基準、学業に優れ、心身ともに健康であり、かつ経済的な理由により就学が困難であると認められた方。成績基準の詳細は市ホームページの要項をご覧ください。対応学、高等学校、中等教育学校、後期課程、月額2万円以内、高等専門学校、専門学校、短大、公共職業能力開発施設、大学、大学院、月額10万円以内、定員6人程度、基金による運営のため募集人数を超えた場合には、選考基準を満たしても成績要件等により採用されない場合があります。その他、書類配布、申し込みに必要な書類は、学校教育課、黒川庁舎2階、及び市役所中央カウンターで配布しています。詳細は市ホームページをご覧ください。申し込み2月2日月曜日から3月31日火曜日。申し込み問い合わせ、学校教育課庶務係、内線2318、町の連絡帳、お知らせ、令和8年第1回定例議会日程。議会は市民の暮らしに深く関係のある大切な会議です。お気軽に傍聴してみませんか。時、内容、全日程午前10時から、2月20日金曜日本会議初日、3月3日火曜日総務文教常任委員会、4日水曜日厚生環境常任委員会、5日木曜日まちづくり常任委員会、10日火曜日本会議会派代表質問、11日水曜日本会議一般質問、 12日木曜日本会議一般質問、13日金曜日予算審査特別委員会一般会計、16日月曜日予算審査特別委員会特別会計企業会計、18日水曜日本会議最終日。議会日程は変更になる場合があります。その他、本会議中継は市役所1階ロビー産業文化会館でもご覧いただけます。本会議を傍聴される場合は本庁舎5階まで、各委員会を傍聴される場合は本庁舎4階までお越しください。本会議のライブ配信について、本会議の様子は YouTube によるライブ配信を行っております。また胎内市議会の公式チャンネルでは過去の配信映像をご覧になれますので、ご自身の都合に合わせて視聴することができます。問い合わせ、議会事務局議会係、内線1411、胎内市防災行政無線を用いた情報伝達試験の実施4回目、地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、防災行政無線を使用した全国一斉情報伝達試験が行われます。放送内容は、これは J アラートのテストですを3回繰り返します。通常の放送より大きな声で流れますので、混乱されないようご理解とご協力をお願いします。時、2月6日金曜日午前11時から。その他、緊急事案等の発生に伴い中止または延期となる場合があります。問い合わせ、総務課防災対策室防災係、内線1317。新しい民生委員・児童委員の紹介。2月1日付で東本町地区の民生委員・児童委員が就任しましたのでご紹介します。佐藤久夫さん、担当地区東本町1から5、16、25。問い合わせ、福祉介護課地域福祉係、内線1133。敬老お祝いクーポン券の利用期限について、対象者の方にお送りした敬老お祝いクーポン券の利用期限が2月末までとなっています。まだご利用になられていない方についてはお早めにご使用ください。対象、令和7年度内に77歳、90歳、99歳となる方。内容、3000円相当のクーポン券、利用期限令和8年2月28日土曜日。問い合わせ、福祉介護課地域福祉係、内線1133。胎内市総合計画の策定に向けたアンケート調査のご協力について、1月16日付で市内に居住する満16歳以上の市民1200人の方にアンケート調査票を送付しました。お手元に調査票が届いた方はお手数をおかけしますが、調査の趣旨をご理解いただき、回答にご協力くださいますようお願いいたします。問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1363。胎内市公共ライドシェアの実証運行期間の延長について、1月31日までとしていました実証運行期間を3月31日火曜日まで延長することとしました。利用方法などの詳細は市ホームページをご覧ください。総合政策課企画政策係、内線1363。胎内市ホームページに広告を掲載しませんか。市ホームページにマナー広告枠を設置しています。あなたのお店や会社などを PR しませんか。広告掲載料、 地内に事業所が所在する場合、月額1枠3000円、市外、新潟県内に事業所が所在する場合、1枠月額5000円、新潟県外に所在する場合は、広告の掲載を申し込むことができません。広告の規格、大きさ、縦56ピクセル×横224ピクセル、データ容量 20KB 以下、形式、JIF、透過JIF負荷、JPEG、PING、申し込み、市ホームページから申し込み書をダウンロードし、必要事項を記入の上、広告案を添付して提出してください。申し込み問い合わせ、総合政策課広報情報推進係、内線1366。1月合併号の地方アンケートに寄せられたご感想を紹介します。DX についての市の取り組みがよくわかりました。ゴミ分別アプリをインストールして活用したいと思います。DX 特集が興味深く読ませていただきました。市役所に行く頻度は少ないですが、キャッシュレスレジなど大変便利になったと思います。
体内の自然233、体内市の田んぼとお米。人々は長い歳月をかけて田んぼに手を加え、米の品種の改良を重ねてきました。田んぼやお米は地域の歴史や特色を映し出す、人と自然とが織りなす芸術作品といえます。胎内市でも弥生時代から稲作が行われていたことがうかがわれる土器が木の戸遺跡から発見され、また城の山古墳が築造された古墳時代には水田工作が胎内市で広範囲で行われていたことも分かっています。田んぼの役割、平野部の田んぼには広大な水がめのような役割があります。型のように水を蓄えることによって降雨時の川の増水を防いでいます。また水を張った田んぼは暑い季節には涼風を運び、成長した稲は日差しの照り返しを和らげます。収穫後の初冬の落ち穂は北から渡ってくる白鳥の餌となっています。胎内市の山あいにも田んぼが開かれています。雪解けが遅く傾斜地で区画が狭いので大型機械が入れないところもあります。カメムシやイナゴなどの害虫も多く、獣害もあります。しかし清冽な水と、さらには昼間と夜間との寒暖差で糖度の高い美味しいお米が収穫できます。またふるさとの原風景ともいえる山間部の棚田にはトンボやイモリなど水辺の生き物も観察でき、私たち心に安らぎを与えてくれます。休耕地にはアヤメを植えて景観を維持したり、マコモダケを栽培したりして地域の方々も取り組みを続けています。胎内市のお米、胎内市ではコシヒカリ、コシイブキなどさまざまな品種が栽培されています。コシヒカリは主食米の大きなシェアを占めており、ツヤ、歯ごたえ、食味などにおいて優れたお米です。越前、越中、越後など国々を指すコシの国に光輝くことを願って名付けられました。コシイブキは高温に強く収穫時期が早い品種です。冷めても硬くなりにくいお米で、お弁当やおにぎりに適しています。近年注目されている新之助は夏の暑さに強い品種です。お米の粒が大きく、美しい艶と深みのある味がこれからの可能性を感じさせます。黄金餅はもち米の代表品種で、加工した時の色の白さとコシの強さが特徴です。昭和59年まであった新潟県農業試験場中条試験地で初めて作出され、 その記念碑が西本町地内に設置されています。桑江地区の金の秋や堺地区の神楽米など地域特産のブランド米もあり、農業従事者の方々の努力で特色豊かなお米が作られています。お米の利用方法は無限です。胎内市は微細米粉が先駆けの地として、米粉を用いたスイーツやパン、麺など商品化したり、さまざまな食材として利用しています。写真が7枚あります。1、土器片に残るもみ跡。2、白鳥山付近から望む水を張った平野部の水田。3、つなぐ棚田遺産に認定された桑江集落の棚田。4、小金餅の穂。5、小金餅の記念碑。6、樽ヶ橋交流センターで販売しているブランド米。7、胎内市発祥の米粉。文、写真、生涯学習課提供。地方の中から答えを見つけて応募しよう。地方アンケート、クイズに挑戦。問題、3択問題です。3月14日に開催される春山登山は、どこを目指して登るのでしょう。あ、とっさか山。い、門内岳。う、獅子の盾。市ホームページの応募フォームから応募できます。お一人につき1通とし、市内在住の方に限らせていただきます。問題の正解者のうち、市政や司法に対するご意見や今月号の感想をいただいた方の中から、抽選で図書カード500円分を4名様に差し上げます。応募でいただいた質問は内容により担当課から回答します。ご質問はお電話で各課にお問い合わせいただくか、市ホームページの各課へのお問い合わせご利用ください。締め切り2月16日月曜、当日消印有効。前月号の答え、う、クラフトテープ。前月号の応募者数と正解者数、応募者数24人、正解者数24人。今月号の感想も忘れずに。当選者の発表は、商品の発送をもって返させていただきます。応募を通じて習得した個人情報は、商品の発送といただいたご意見や感想の活用にのみ使用します。ご意見や感想は個人情報を除き、司法や市ホームページに掲載することがあります。覚書2月3日火曜、4ヶ月時検診、7ヶ月時検診、4日水曜夜間窓口、6日防災行政無線を用いた情報伝達試験、10日火曜電子入札導入のための説明会、13日金曜育児教室、16日月曜町歩き声かけ見守り模擬訓練、18日水曜夜間窓口、19日木曜2歳児歯科検診、20日金曜議会初日、胎内市議会議場コンサート、23日月曜祝日、産業文化会館ホールバックステージツアー、25日水曜マタニティ教室沐浴編、夜間窓口、27日金曜3歳児検診。聴導生12月21日から1月20日、12月22日月曜胎内リゾート取締役会、23日火曜議会定例会最終日、24日水曜新潟県畜産協会理事会、柴田地域広域事務組合ほか当初予算査定、25日木曜胎内市農業委員会懇談会、26日金曜年末の挨拶、 土木三団体新潟県要望、1月1日木曜祝日、高畑実地会懇談会、4日日曜、木の徳一等礼、笹口浜地区懇談会、5日月曜、年始の挨拶、6日火曜、胎内市建設業協会懇談会、7日水曜、中条ロータリークラブ例会託話、10日土曜、胎内市消防団出初め式、11日日曜、西栄町第一区懇談会、12日月曜祝日、胎内市武道団体合同鏡開き、14日水曜、中条高校地域アカデミー発表会、胎内市交通指導隊懇談会、中条ロータリークラブ新年家族会、15日木曜、議会運営委員会、新潟県新春市長改装会、16日金曜、補正予算策定、中条胎内ロータリークラブ例会託話、17日土曜、西本町四町内会懇談会、18日日曜、大川町一区懇談会、朝日橋完成祝賀会、東本町四区懇談会、19日月曜、議会臨時会、20日火曜、新潟県村上市及び胎内市沖における協議会、胎内リゾート取締役会、スポーツ少年団野球表敬訪問、中条青年会議所新年祝賀会、僕の私の歯元気3歳児検診で虫歯のなかった子を紹介します、飯沼美香ちゃん、飯泉、伊藤玲奈ちゃん、本郷町、岡田瑠花ちゃん、表町、小野修馬ちゃん、半山、桐生朱里ちゃん、加賀新、近藤修ちゃん、羽黒、佐藤真凛ちゃん、本町、関谷ねねちゃん、茜町、長谷川京ちゃん、若松町、山崎青人ちゃん、塩沢、若鍋とあちゃん、住吉町、伝えよう体内のごっそう、ナンバー59、かぼちゃの米粉カップケーキ、レシピ考案健康づくり課、新潟食糧農業大学、材料10個分、かぼちゃ 200g、 米粉薄力タイプ 200g、 ベーキングパウダー小さじ2、無塩バター 100g、 サラダ油 10g、グラニュー糖 130g、 卵 L2 個、牛乳 80cc。 作り方、1、かぼちゃ 200g を電子レンジ 600W で2分程度加熱する。 100g は皮をむいてペースト状にしておく。残り 100g は皮をむかずに1センチ角に切る。2、米粉とベーキングパウダーを合わせ粉ふるいでふるっておく。3、ボウルに常温に戻したバターとサラダ油を入れ、泡立て器でクリーム状になるまで混ぜる。グラニュー糖を2、3回に分けて加え、白っぽくふんわりするまで混ぜる。4、卵を溶きほぐし、3に半分ずつ加え、その度にバターが滑らかになるまでよく混ぜ、かぼちゃペーストを入れる。5、4に牛乳の半量を少しずつ加え、滑らかになるまで混ぜる。6、2でふるった粉の半量を加え、すぐに泡立て器で粉っぽさが残らないように混ぜる。7、残りの牛乳も少しずつ加え、生地を伸ばすようにして泡立て器で混ぜる。8、残りの粉を加え、泡立て器で粉っぽさがなくなり、生地がしっとりして滑らかになるまで混ぜ合わせ、角切りのかぼちゃを入れる。 丸9、カップケーキの型に生地をスプーンですくい7分目くらいまで入れる。170度 C に温めたオーブンに入れ、20から25分くらい焼く。丸10、表面に薄い焼き色がついたら、オーブンから取り出し、粗熱を取って完成。もっと見たいない、みんなに伝えたい胎内市の風景。私だけが知っている風景、それだけではもったいない。自分で撮った胎内市での写真を皆さんに届けてみませんか。写真1枚、胎内スキー場の朝。胎内スキー場の朝は本当に綺麗で天気がいい日は最高です。投稿者 K さん。写真募集中。地方胎内ナンバー470、編集発行デザイン胎内市総合制作課、郵便番号 959-2693、 新潟県胎内市新和町2番10号、電話0254-43-6111、ファックス0254-43-2868、メールアドレス koho@citynai.lg.jp。 次回発行、令和8年2月13日金曜。音訳担当は胎内市音声訳秘話の会でした。